そこそこアニメ、そこアニはひまわり組の制作でお送りいたします。
さて始まりました、ディープではなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
イエイ
イエイ
いや、
久しぶりですね、天狗さん。
お久しぶりです。
お久しぶりです。ひまわり組に
天狗と申します。
戻ってまいりました。
イエーイ。遅ればせながら戻ってまいりましたというか、連れてこられたとも申しますか。
あ、強引にね、かわいそうですね。
いやいや、
悠々自適の生活をしてたんでしょ。
はーい。最近ではネトゲライフが、
ね、ネトゲライフ。
はい、非常に順調でして。
ネトゲライフ。もう充実にこうね、
はい、
っていうことなんで、そのネトゲライフの、はい、充実してる天狗さんを無理やりこうね、ラジオの世界に引きずり込みましたので、
はい、引きずり込まれました。はい、はい、
しかも、アニメ番組ですよ、ひまわり組初の。
おお、今までなかったのが不思議ですね。
そうね、大体カテゴリーですね、このね、ひまわり組が入ってるポッドキャスティングジュースっていうところの2分、ポッドキャストのこうランキングがあるんですけど、そこのカテゴリーでひまわり組はアニメ漫画カテゴリーにいるんですよ。
いましたね。
いますよね。アニメ漫画カテゴリーにいるのにアニメの番組が一本もない。
まあ不思議な感じですけど。
不思議な感じですよね。
まあ、ここに来てね、ようやくできたということで。
そうね、半年近く経ってやっと。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
この番組はね、もうクムさんがメインパーソナリティとしてお送りしていく番組なんですよね。
あ、また振りましたね、天狗さん、
ね、いやいや丸投げですよ。丸投げ、
丸投げね。そうですよね。とりあえず私がやりたいからやってるんです、この番組。
はい、もうサブで、ね、はい、おります。
メイン司会クムで、
はい、
アシスタントパーソナリティ天狗さん、
はい、おまけです。
ということで、お送りします、そこそこあり、そこ星あり、まあ、そこは
パクリ、はい、
まあ、まあ、パクリ、はい、ね、こうね、アイコン見てもらうと分かる、まあ、まあ、パクリです。
はい、最低、はい、
まあ、最低とかまで言われる筋はないんですけど、
私無関係ですから、はい、
はい、2週間に1回やりますので、ぜひね、
はい、
まあ、ご期待していただいていいのかどうかよく分かりませんけれども、
はい、まあ、あんまり期待しすぎるのも裏切られる可能性があるので、適度にね、適当に応援していただければ、
はい、ああ、そうね、うん、そこそこ応援していただければいいんです
けど、そうそうそう、
そこそこアニメを語るので、はい、そこそこ応援してください、
はい、
ということで始まりましたという感じですけれども、今週はですね、ゴンゾー特集。
お、出ちゃった、いきなり、
ゴンゾーさん、
いきなり大御所ゴンゾーが出てきましたね。
大御所さんですよね。もうなんでいきなり頭からゴンゾー行くかってね。
本当ですよ、残しとかないと。
そう
です、後に、
うん、ゴンゾーとか IG とか、
うん、
その辺、
あとプロダクション IG、
はいはい、
スタジオピエロはいいんですか。
ピエロって今もあんの。
ありますよ、何言ってるんですか。
俺ピエロやっぱうるせえやつらのイメージなんですけど、
あれ今ブリーチって確かスタジオピエロじゃないかな。
ブリーチピエロなんだ、
あれ確かそんな気がしますけど、わ、これ間違ってたら後で削除お願いします。
まあ、ね、
この今の部分、
まあ、いずれどうせブリーチもね、
はい、
ブリーチ、はい、ということで今日はゴンゾー特集ということでスタートします。
はい、
そこはに
今週の1本目、
カレーどうした。
この野郎
言っちゃった、はい、だって遅いから食べるから、
はいはい、はいはい、どうぞどうぞ、
はい、カレードスタートは汗と涙の美少女青春サクセスストーリーです。カレードステージ。それはサーカスでもない、ミュージカルでもない、マジックでもない、世界的に大人気のエンターテイメントショー。主人公、苗木の空は16歳の女の子。幼い頃、今は亡き両親と見た思い出のカレードステージに憧れて、たった一人オーディションを受けるために、ギーブ、 義父母の反対を押し切り日本から単身アメリカへとやってきました。オーディションに遅刻しながらも特例として入団を認められはしましたが、周囲の風当たりは冷たい。そんな中、空は持ち前の決して諦めない根性と天性の花、そして仲間たちとの友情と確執の中でステージの花形カレードスターを目指してあらゆる試練を乗り越えていくという番組です。オッケーオッケーオッケー
はい、オッケーです。
オッケーです。はい。
ね、天子さん頑張ってくださいました、
ね、はい。私の大好きな番組なんでね。
はい。もうね、はい、今回何の番、まず最初に何を取り上げようかっていう話をしたときに、うん、天子さんがじゃあ私の一番好きな番組はカレードスターです。
いやいや、私が言い出したじゃなくて、天子さんの好きな番組はって聞かれてカレードスターってお答えしたところ、じゃあカレードスターになったっていうね。
はい、いいじゃないですか、カレードスター。
まあまあ、どっちでもいいんですけどね。はい。
カレードスター。一緒じゃないですか。
うん、まあまあまあ、はい。
ということで。
カレードスターです。
最初はカレードスターになりました。
はい。いいんですよ、これ。
どういいんですか。コメントいただいてますよね。
はい。ですね。
そこそこアニメ、そこアニの、投稿募集スレっていうのをですね、こう、
はい、
打ち合わせのネットラジオとかいろいろやってたんですけども、その時に作ってくださいみたいな話になったので、作りました。そこそこアニメ、そこアニ投稿募集スレっていうのが、ひまわり組のサイトの方から行くとありますので、もう掲示板形式にしてます、今回。こっちの方が多分皆さん書き込みやすいと思う。別に無記名でも書き込みますので、こちらに書いていただいていいんですけれども、今回は、そのロミオとジュリエットとカレードスターを取り上げるっていうことをやってるんで、コメントいただいてます。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、3番の七七さんから、
3番七七さん、お二人のゴンゾーで一番好きなアニメを教えてください。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
もうこれは私はもう断然カレードスター。
はい、
以上はい。カレードスター、
はい、
断トツ。
私はね、ゴンゾーさん、ゴンゾーをゴンゾーとして初めて意識したのはラストエグザイルですね。
ああ、
てこさん見てないら
しょっちゅう言ってますよね。
ラストエグザイルね、音楽良かったんだよね。あとキャラがやっぱ可愛いし、あとそのなんか何ていうのかな、SF 設定がすごく細かくて、とにかく3話ぐらいまではいいですよ。
え、全何話なんですかそれ。
全あれは24話なのかな。
え、それで3話までがいいんですか。
まあね。
なんかよくわからないですね。
いや、まあ、まあとにかくね、だんだんだんだんね、ストーリーがぐたぐたになってくるんで、
あ、
絵はとにかく最後までまあ綺麗かったんですけど、
ゴンゾはね、
最後の ね、ちょっとね、最後が惜しいかなみたいなところは、でもまあ全体的に見て個人的にはすごく好きな作品でした、ラストエグザイルは。はい、もう最初のね、この期待させるとこ、とにかく 1,2 話をめちゃくちゃかっこいいですよ。 1,2 話がすごいっていうのは、
はい、
エウレカ7、
見てないですけども。
見てないんだ、天狗さん。エウレカ7もね、1話2話すごかったのよ。この後どんなのが待ってんだみたいなね、疾走感みたいなのもあって、 1,2 話は確かにすごかったです。
それもゴンゾーさんなんですか。
いや、これは違います。
つながってるようでつながってない。
つながってるようでつながってない。まあ、1、2話のすごい番組。まあ、とにかく頭のつかみは大事だぞってことじゃないの。
ああ、なるほどね。
まあ、エウレカは好きなアニメなんですけどね。でも、とにかく1、2話のすごさっていう意味じゃ、このラストエグザイルもそうだし、エウレカもそうだったと。
ここ
最後まで見させなきゃいけないから。やっぱり1、2話やっぱり大事なんですよ。
ほ
ー。はい、ってことで、まあ、ということで、
熱く語りましたね。
はいはい、熱く語ってしまいましたけども。ということで、ゴンゾーの中で、まあ、今でもね、いろいろ見てるんで、今期のアニメとか、ゴンゾーさん他にもやってますんで、僕らのとか結構今、非常に気になって見てますけども、まあ、とりあえず、ゴンゾーさん、まあ、一番好きっていうか、一番こう、最初にハマったゴンゾーって思ったのはラストエグザイルでした。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。4番、タイトさん。
タイタさん、コメントありがとうございます。新番組開始おめでとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ロミオとジュリエットは未見なので何も語れないのですが、カレードスターはいいですよね。本当に空をはじめ可愛くて爽やかなキャラクターが出てくる割にはやっていることはスポコンドラマ、見ていても力入っちゃいますよね。燃えちゃいますよね。あれとマニアックなこと書くと佐藤純一作品に外れなしですよ。そうそう、
そう、監督が佐藤純一さん。
そう、うん、監督だっけな、はい、
プロデューサー。
佐藤純一作品、佐藤純一さんが関わっていることはまず間違いないんですけれども、はい、佐藤純一さんといえば
と言えば、
はい、私の中では他にはケロロ。
ああ、ケロロ。
はい、ケロロも大好きなんですよね。
今回、次に取り上げるロミジュリも佐藤純一さんなんでしょ？
あらまあ、そうなんですか。
そうですよね。だって、今回、このカレードスターのスタッフが揃って、勢ぞろいしてまたやり始めたっていう、
お
ー、話ですからね。
本当に外れなしですね。
外れなしですね。
なしですね。
はい。
はい、本当にカレードスターいいんですよ。はい、
はい、
本当にそれだけはお願いします。
5番さん読んだ後にぜひ説明してください。
はい。
はい。
5番さんコメントありがとうございます。新番組おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。また天子さんの面白かっこいじられトークが聞けるのですね。いいえ。天子さんの大好きなカレードですが、キャラクターでは誰が一番好きですか？あと誰が一番自分に似ているのでしょうか？
まあこの辺からこうね、じゃあぜひカレードスターのどんなところが好きなのかを含めてこう、はい、最後にこの辺答えていただけると嬉しいかなと思います。
いやまずこのカレードスターを見ていた時期っていうのが私大作界の時期だったんですよ。
大作界なんですか？
はい、本当に苦しい時期だったんですけれども、この主人公苗木の空がどんなに苦しいことがあってくじけたとしても、
広橋涼さん、
そう、広橋涼さん演じます苗木の空、どんなに苦しくても這い上がってくる持ち前の根性、勇気、なんかそれを見てると私も頑張らなくちゃな、苗木の空にならなくちゃなって、
まさにスポコンですね。
はい、そんなことを思った20代前半、
はい、
はい、
這い上がってきて今ここがあるんですね。這
い上がりました。はい、だから自分に一番似ているキャラクターというと苗木の空かな。
おお、
でもこんなに頑張ってませんけどね。もうちょっと適当ですけど、
はい、
苗木の空のように結構前向きです。
前向きですか？
そうそう、前向きさで言うと苗木の空で、
はい、
で一番好きなキャラクターはメイウォンっていう子がいるんですよ。苗木の空のライバル、
誰がやってるんですか？
中原さんです。中原舞さん。
中原舞さん、
そう、すごくね性格が悪いように思うんですけども、あの苗木の空にすごいライバル視してて、はい、ひどいこと言うしやるし、
はい、
だけど負けたくないっていう、苗木の空には負けたくないっていう気持ちの裏返し、ツンデレ？ツンデレではないです。恋愛模様とか全くない。
あ、はいはいはい、とことんツンツンみたいな。
とことんツンです。最後までツンです。
最後までツン
ツンのみ、はい、はい、メイウォンが好きです。羨ましい、はい、あんだけ強く言えるのが。
なるほどね、天子さん言えないからね。
はい、はい、
困っちゃうね。
憧れです、メイウォンのように。
憧れですか、
はい、誰にでも喧嘩をふっかけてみたい。
わかりました。はい、はい、ね、コメントいただいてありがたいですね。
ありがとうございます。
はい、こんな感じでね、コメント投稿募集スレの方でコメントいただくと結構皆さん書きやすいんでいいんじゃないかと思ってますけれども、
はい
はい、いいですか？もう語るのはこのぐらいでいいですか？
多分このコーナー以外でも時々カレードスターの話を順次していくので問題ないです。
ね、このアニメが続く限り多分カレードスターの話題は順次出てくると思いますので、はい、
突然カレードスターの話を始めると思います。
わかりました、わかりました。ということで、今日の1本目
カレードスターでした。
そこはに
山之内、おっす、最近お前気合が入っとらん、うっす。いいか、色恋やインターネットなんかにうつつを抜かしている暇があったらもっとトレーニング、おい山内、それなんだそれ。
おっす、ボーンアイドルであります。おっす、オスであります。おっす、
ボーンアイドル、オス、何を。
ヒットザエンターキ
ー全国発売。
さてさてさて、二本目ですが、クムさんお気に入りのロミジュリですね。
はいはい、もうね、
出ちゃいましたね。
こういう恋愛ものに弱いんですよ。
見ろ見ろってすごいしつこく言われました。
で、あとは後で分かったんですよ、結局これがそのカレードスターつながりだったっていうのが、はい、こうね、番組やるためにこうちょっと調べてたりとかしてて気づいたんですけども、ねえ、どうでした？
カレードスターのメンバーだけあって、うん、
はい、
やっぱり素敵ですね。素敵ですが、ツッコミどころも満載でした。その前にまずストーリーを、
あ、はい、お願いします。
申し上げましょう。 舞台は空中浮遊大陸ネオベローナ。14年前のモンタギューの反乱によってキャピレット一族は虐殺され、ジュリエットはキャピレット家の親衛隊隊長のコンラッドの手によって助けられ、ウィリアムの劇場で男として育てられます。14年後、赤い風と呼ばれる剣士の姿でモンタギューの圧政に立ち向かいますが、憲兵隊に追われているところを親の仇であるモンタギューの息子のロミオに助けられます。その後2人は偶然にもネオベローナで開かれた舞踏会で再会し、恋に落ちます。
恋に落ちちゃうんですよね、この2人がね。
はい、ちょっとまずここツッコミいいですか。
はい、
あの恋に落ちたシーンなんですけど、
はい、
ものすごいベタでびっくりしました。
いいんですよ、これはベタだからいいんじゃないですか。
うそーんって思いましたけど、こういう時って男の人の方がそういうのでキュンってくるんですかね。
もうほら男ってバカですからね、基本的にね。
ういうないないとか思っちゃったんですけど。
そうそう、もうだってほらね、これこのシーン別にもネタバレでもなんでもないんで、あれ手差し伸べるだけ助けるんですよね、落ちていくところを。
はいはい、
でそれでもう一気にこう恋落ちちゃいますからね。
え、最初に助けられたところでも、あれは伏線じゃないんですか？もうあそこで恋に落ちてるんですか？
あれ落ちてるでしょ
う。簡単だな、この時代の人たちは。
っていうか
もっと疑った方がいい相手
を。この時代っていうか、はい、どの時代かもよくわかんないんですけどね、空中浮遊都市ですからね。
そうですね。
この空中浮遊都市の設定、ね、私こう、ホームページ見るまで気づきませんでしたよ。
本当だ。私今言われて初めて気づきました。
あれ空中浮遊都市らしいですよ。
へ、
中世っぽいイメージだったんで、
うんうんうん、
私ねこの番組偶然こうちょっとその深夜帯につけてて気づいて、その前にあのワウワウでやってました IG プロダクション IG がやってたシュワリーを見てたんですよ、
うんうん、
でずっとだいたい皆さんこうねアニメ撮ってると分かると思うんですけど、ハードディスクいっぱいになりますよね、
うんうん、
水に結構ね、こう、初めからこう、ハマって見てるのはいいんですけど、見てないと、まあ、頭からこれ撮ろうと思いながら撮ってると、気がついたら、うん、最終話までいっちゃうわけですよ。
いっぱいいっぱいなんですよ、ね。
いっぱいいっぱい。で、しかもこれ、見直さないと、ハードディスク空きができないじゃないですか。
うんうんうん、
だからどうしようかなって思いながら、まあ、とりあえず1話見て、でもどうなんだ、シュバリエもって思いながら、
うんうん、
とりあえずハードディスクにからこうね、DVD にこう落としながら見てたら、はいはい、3話4話って行くうちにハマってって、
はい、
結局最後までフルに見ちゃったんですよ、シュバリエ、
うんうん、
で結構面白かったんですよね、シュバリエ、
うんうん、
最初なんかねこう IG がやるからすごくこう面白いみたいな、ワウワウのその何周年記念番組みたいな感じで、
映像も綺麗なんでしょ。
うん、まあ綺麗でしたよ確かにね、
うんうん、
でストーリーもね確かに面白かったの、
うんうんうん、
でもそのなんていうのかな、まあ、ワウワウのねしかもあれ有料でしか見れないから、
うんうん、
なおさらこうあんまり見られてないっていうのもあるんでしょうけど、
うん、
なんかね売り方この 1,2 話がつまんない、これは逆に言えば 1,2 話がつまんなかったかなっていう感じ。
あ、 1,2 話がつまらないと次見ませんからね。
そうなんだよね、まあ、とりあえず我慢して見てきて、あ、だんだんだんだん面白くなって、ストーリーが面白くなってきてハマっちゃったのが、うん、そのシュバリエだったんですよ。でシュバリエ面白くて、その要は中世騎士ものみたいなのがちょっと楽しくなってたところだったんで、
うんうん、
でちょうどだからそれもシュバリエも見たばっかだったんですよ、
うんうん、
バーッと最後まで連続で見て、で見終わって、うんうん、あ、DVD 全部こうね落とし終わった後にちょうどそのロミジュリの2話かな3話かなんかを偶然見て、これ面白いと思って全話見て今ハマってるところなんですよ。
へえ、私まだ2話までしか見てないので、
はい、あのロミジュリはね、あの、はい、ビグロブかな、なんかネットの方で今4話かな、うんうん、来週放送の時はもう5話ぐらいになってるのかな、4話5話とか感じで毎週一応週遅れぐらいで見れるようになってますんで、まあ、途中からにはなるとは思いますけど、見るかまたは DVD とかもね多分レンタル。
クマさんはこのロミジュリの恋愛模様がいいんですか、はい、
このドキドキ感がいいんですよ、恋愛模様がいい、まあ、そういう意味で恋愛模様がいいですね。
あ、キュンっていうのがいいんですか。
そう、キュンがいいんです、キュン。
え、おいくつでしたっけ、クムさん。
失礼なこと聞かない。
はい、まだキュンって、キュンって来ますか。まだ、
キュンっていうのが日頃ないから、キュンっていうのに弱いわけですよ。
はあ、そんな。
そう、ハチクロの恋愛模様とかに弱いわけですよ。
ああ、男の人ってそういうの本当好きですね。
ええ、
そう、男ってほらバカでしょ。まあそういう意味じゃ可愛いんですよ。はい。自分で言うなっていうのもね。
なるほどね。
はい。そう、そういう流れでね、このねロミジュリのねこうキュン加減がね最終回までどうなっていくんだろう。
ロミオとジュリエットってもともと敵同士のね家柄の男の人と女の人が、
はい、
ね惹かれ合うわけですけれども、これもそうなんですよね。敵同士で、
そうです、そうです、そうですね。このねさっきの説明の中に出てきた、
うんうん、
ね討伐された元の部下からこう裏切られて、うんうん、結局追いやられてしまった一族の一人娘、
うん、
でそれ以外の一族も全部殺されちゃってるっていう、
うんうんうん、
それが要はジュリエットなんですよね。でロミオはそこの息子なんですけど、この二人のね関係がどうなんだろうっていう
ね
謎なんですよね。本当にロミオはあの親父の息子なの、
ね、性格とか顔がね違いすぎる、
違うんですよ。はい、そういえばコメントいただいてます。コズコズさん、
はい、コズコズさんありがとうございます。ネットラジ聞いてきました、ありがとうございます。お二人でのラジオ初めてなので、
天子さんの多分ネットラジですよこれ。
ああ、そうそうですね、はい、
テスト中福音の時に私こう CM 流してたんで
流れてました、はい、掲示板に書き込まれてました、
はい、多分それだと思います
。はい、お二人でのラジオ初めてなので楽しみにしてます、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ロミジュリですが最近私もハマってますよ。原作通り悲劇で終わるのかどうか。そうですよね、原作は悲劇ですからね。主人公二人を見ていると切なくなりますね。極悪対抗モンタギューにも裏がありそうで、実は兄弟でしたなんてことがないことを祈りながら二人の愛を見届けたいと思います。いやー、兄弟か。
これね、私も同じこと思って、何かね裏がある、何かにこのモンタギューは何かがあって、うん、この裏切り行為を働いたみたいな流れがあるんですよね。
うん、
何があった？
流れがあるんですねって確定ですかも。
いや、ないのかもしれない。なんかありそうな雰囲気なんですよ。
うん、
だから何が原因なのか。もしかしたらそれがそのロミオとのね、血縁関係なのか、どうなのか。このモンタギューの奥さんもいるんですけど、モンタギューの奥さんも別れて暮らしてるんですよね。
ああ、これ秘密がありますね。
うん、
裏がありますな。
でこのモンタギューのとこ、奥さんのところにこのロミオがこう一旦行って、でも早く帰りなさいみたいなことを言われてるシーン、
ここには二度と来ちゃダメよ、
そうみたいな、いや二度とではなさそうだったとにかくここに来ちゃいけない、あんまり時間、何時間いたらいけないみたいなことを言われたりとかね、なんかあるんだろうな裏が、とそれね、これも24話かな、だったらやっぱり当然ね、そういういろいろ伏線から何から回収していくんでしょうから、はい、これからね悲劇だの何だのかんだのあるんでしょうね。
まだ終わってはないんですよね。
そうですね、まだ今5話ぐらいかな、
うんうん、
一番最初最新のところで、まあ、5話6話ぐらいだと、6話かなぐらいまでいってると思います。そろそろねこうジュリエットが反逆のグループとしてね、こう出てくるか出てこないかみたいな。
どっちだ。はあ、
うん、結局ロミオとはほら恋仲にありますからね。
うんうんうん、
なかなかこう燃え上がらないわけですよ、彼女の心も。
そうそうそう、いきなり出会ってあの名前を聞き合うでしょ二人が。
はい。
でそれであのジュリエットの名前を聞く前にロミオが、ジュリエットが逃げ出しちゃったんですよね、その場から。
そうですね。
その時にダッシュでアイリスの花を胸に抱きしめながら猛ダッシュで。あの方はロミオ様というのねとか言って、もう出しで行くときに、臭いな。
バカ、そこがいいんだよ。
あ、すいません。何この臭さ。
その臭さがいいんじゃねえかよ。はい。
はい。
はい。まあ、というか、
いきなり様呼びかよ。はい、すいません。
またね、もうちょっとこう、ストーリーが進んだら、またネタとして取り上げたいと思います。
はい。相変わらず恋愛には冷めた。
まあね。
目でしか見れない天狗ですが、
は
い、
天狗さんはね、はい。もうちょっとこう、燃えろよ、ここで。
ああ。もうちょっとね、ガシガシ戦いやってほしいです ね、
まあね。この後多分出てくる。でもね、まだ燃え上がってないみたいよ。そういう意味じゃね。戦いにまだ なかなかならないっていう感じなので、今後のね、ストーリー展開楽しみにしたいと思います。
はい。
はい。はい、2本目はロミオとジュリエットでした。
その週に放送された番組の中でこれはというニュースをお知らせする、そこはにウィークリーニュース。さて今週は、
はい、今週はといえばね。
はい。
やっぱり。
今週はといえば。
はい、はい、今週はといえば。やはり、ラキスタの、ちょめちょめ D パクリでしょうかね。
わー、ちょめちょめ D ってあれっすか。
ちょめちょめ D は、頭文字 D ですかね。
まんまじゃないっすか。
はい、ラキスタね、もう、見ていただいた方は分かると思いますし、
うんうん、
まあ、見たことのない人は、とりあえずニコニコとあたりを覗いてみると、うん、ガンガン出てるんで分かるとは思いますけれども。
これ本当に人気の番組みたいですね。
うん、今期では、まあ、いいも悪いも人気でしょうね。
あ、いいも悪いも。
うん、まあ、パクリまくりなんで、あっちこっちの番組は。まあ、それが面白いんですけど、でも元ネタを知らないとね、結構ね、今回のね、第6話、夏の定番。
はい、
だったんですけど、まあその前もね、まあ、ネットゲーの第5話なんか、
うんうん、
完全にネットゲーの話で、ネットゲーやったことない人には全く分かんないようなシリーズでしたし、その前もね、結構その元ネタを何か知ってるとすごく楽しめるんだけども、こう元ネタを知らないと、え、うんうん、みたいな、そういうのが多かったりとかもするので、なかなかね、この、なんていうの、かなりマニアック的な番組。ではありますね。で、うんうん、今回も、その、イニシャル D の元ネタを知ってるとめちゃくちゃ楽しめると。
ほう。っていうか、私ちょっと見させていただいたんですが、はい、まんまでしたね。
まんまでしょ。っていうか、ちょうどあのシーンっていうのは、第1期なんですよね、はい、イニシャル D のね。
ああ、そうそうそうそうそう。
一番最初の、そう、たくみくんが、うんうん、高橋、弟を、最初に破るシーン。
はいはいはい。そうだ、秋名でね。
最初で破るシーンじゃないんだ。あれは最初じゃないんだ。うんうん、その、最初にレースをして破るシーンだ。
うんうんうん。
なんですけど、だからそのシーンのと綺麗にこううまく混ぜてパクってあるんで。
うまく混ぜてというか、だってもともとラキスタって、
はい、
普通のアニメの、
はい、
まあ 2D のあの画像だったのに、
はい、なんであそこ
になってから、車が 3D になってましたよ。
しかも 3D で元の画像よりも、まあ、当然ね技術の進歩はしてますからね。あれ本当かなり前のやつですもんね。あの頃のイニシャル D の初回版っていうのかなり深夜アニメ台でやってたすごいこう古い、
そうそうそう、
CG もまあなんか下手したら今時のゲームよりもレベルが低いぐらいの CG、
ポリゴンぐらいの
そうそう、もうちょいポリぐらいの感じのポリゴンだったん でそれに比べると今のはね、
そうですね。
その CG。
ラキスタの方がレベル高かったかもしれませんね。そ
うそう。なんでここでこんなに CG に金かけてんだよっていうぐらいの、まあ当然彼らとしてはこれがこんだけネタになって笑ってもらえるっていうのは分かった上でやってるわけですけど、でもまあ十分こうね、ラジオのネタになるぐらいに面白かったと。
もうクムさんがすごい気に入っててね、だってこの番組のね、そこアニっていうのも、
はい、
あれそこアニっていうのもね。
ああ、はいはいはい。ラキスタの。
パクってる。
はいはいはい。いや、ラキス、うん、まあ、ほら、その時の流行りってあるじゃないですか。まあ、
ね、
今期はとりあえず、今んとこラキスタなのかなっていうのがね、まあ、そこそこアニメっていう番組のタイトルを作ってたので、まあ、じゃあまあそこアニでいいかなっていう話にしてたっていうことなんですけどね。うんうん、それでそこアニなんですけどね。
うんうんうん、
まあ、そんなにね、ヘビーな話はできないんで。はい、ということで今回ねこういう風に毎週その毎週というか結局2週間分の中でこのネタ面白かったなっていうのをネタとして取り上げていきます。そこはにウィークリーニュースでした。
さてさてさて、新番組いかがでしたでしょうか。番組に対する要望コメントは http://www.voiceblog.jp/ひまわり組までお願いします。あとですね、投稿専用 BBS もありますので、そちらでもコメントお待ちしております。よろしくお願いします。
はい、この多分 BBS の方が書き込みやすいと思うので、ぜひ、ね、こちらの方 で、
ね、
うん、こちらの、はい、次の、ね、番組の紹介とかありますので、はい、この辺に対するコメントをぜひいただきたいと思ってますので、はい、その方が取り上げやすいみたいな感じになります、うん、はい、
うん、
次回取り上げる番組は、
はい、今期アニメより大きく振りかぶって、そして旧作よりは、地獄少女二子盛りをお届けいたします。 さっともコメントお待ちしております。よろしくお願いします。
はい、それではお送りしてまいりました、そこはに
そこはに、
どうでしたか天狗さん、久しぶり。
はい、あのカレードスターはまだ喋りきれてないので、
まあ今後ね、はい、ゆっくり話していきたいと思います、はい、こんな感じで2週間に1回ずつやっていきますので、
はい、
コメントありましたらぜひ、番組に対するコメントとかよりもこのね、紹介する番組、うん、紹介するアニメに対するコメントがぜひ欲しいですね。
お、
次はだから大きく振りかぶって、これちょっと私今ハマってるんですけどね。
はい、見たことありません。もう、ね、見たことないのにも取り上げることきますから。青春ですよ、
青春。はい、
はい、
はい、
もうこれ、ね、カレードスターで十分です、青春は。
青春に弱い私がねお送りする、
はい、青春とキュンという ね、
キュンに弱いね、
ものに弱い、
はい、ということでお待ちしております。それではまた、
はい、はい、
来週再来週ですね、
来週だ、
はい、再来週の土曜日にお会いいたしましょう。
はい、
お送りしましたのは私くんと
てんこでした。
それでは
また。